聖書を拝読します。詩編85編。
Psalms chapter 85。
主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える御怒りから身を引かれます。帰ってきてください。私たちのところに、私たちの救いの神、私たちへの御怒りをやめてください。あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか？世々に至るまで御怒りを引き延ばされるのですか？あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか？あなたの民があなたに会って喜ぶために、主よ、私たちにお示しください。あなたの恵みを私たちにお与えください。あなたの救いを聞かせてください。主である神の仰せを。主は御民に主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。彼らが再び愚かさに戻らないように、確かに、御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの地にとどまるためです。恵みと誠は共に愛、義と平和は口づけします。誠は力、生え入れ、義は天から見下ろします。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。
O Eternal One, there was a time when you were gracious to your land. You returned to Jacob's descendants from their captivity. You forgave the iniquity of your people, covered all of their sins. There was a time when you restrained all of your fierce wrath, when you cooled your hot anger. O God of our salvation, revive us again, as you did before, and put away your anger toward us. Will you be mad at us forever?Will you continue to be angry with our children and theirs? Will you not bring us back to life once more so that we, your people, will find joy and pleasure in you? O Eternal One, show us your unfailing love. Give us what we truly need, your salvation. I will hear what the true God, the Eternal, will say, for he will speak peace over his people, peace over those who faithfully follow him.But do not let them abuse his gift and return to foolish ways. Without a doubt, his salvation is near for those who revere him, so that he will be with us again, and all his glory will fill this land. Unfailing love and truth have met on their way. Righteousness and peace have kissed one another. Truth will spring from the earth like a plant, and justice will look down from the sky. Yes.The Eternal will plant goodness in the earth, and our land will yield great abundance. Justice will come before him, marking out a path, setting a way for his feet.
改めておはようございます。
Good morning.
この4月から、うちの長女、まなかちゃんが小学生に、なりました。で、まあ、割とスムーズに馴染めてこう楽しんで、学校生活楽しんでいるので本当に感謝しています。
Manaka, Hiro and Megumi's oldest daughter, just started elementary school this past April, and she seems to be adjusting fairly smoothly and enjoying herself, for which her parents are grateful.
ただ、結構というかほぼ毎日宿題が出るんですね。
But however, she has homework almost every day.
保育園の時にはなかったあの習慣なんですよね。
As she, you know, she didn't have homework when she was going to preschool.
で、特にマナカはこうちょっと算数は苦手みたいで、こう、わからなくて、で、わからないのが悔しいし、できないのが悔しくて、こう、よく泣きながら宿題やってるんですよ。
Manaka is especially finding math to be challenging. I understand that. And she gets frustrated when she doesn't understand something and can't do it, and often cries while doing her homework.
なんで勉強なんてしなきゃいけないの?もう勉強嫌いなんて嘆くわけです。
She starts complaining, why do I have to study? And why do I have to do this?
で、メグも自分もね、そんなにこう厳しくやってなくて、いや、無理だったら今やらなくていいよ、後でもいいよって言うんですけど、いや、泣きながらやるって自分で決めてやってるんです。なんかすごく、そうですね。
And Megumi and Hiro are not forcing her or putting any pressure on her either. They tell her, if you don't want to do it right now, you don't have to do it. You can do it later. Or they even say, you don't really have to do this if you don't want to. But, you know, she's a firstborn. She insists that she's going to do it. And through the tears, while she cries, she finishes her homework.
なので彼女がね、こう人生歩んでる今、大きな宿題という大きな壁にぶち当たりながらでもこう頑張って、諦めないで向き合っていてこう大したもんだなって感心させられています。
She really is. When we watch her, we can see that she's trying her best with her homework. She won't give up. She just faces it. And it's really impressive and it's admirable to see that character growing within her.
で、まあ、そのうちの真ん中が学校の宿題に悩み苦しんでいるみたいに、私たち誰しもこういう壁にぶち当たって葛藤することがあるかと思います。
But just like sweet Manaka struggles with her homework, all of us also have our own struggles in our lives too, don't we?
人生の中では、なんでこんなことが起こるのって理解できずに苦しむことがあるかと思います。
Sometimes we hurt because we can't understand.Why some things happen.
もう嫌だって希望を失って力を失ってしまうことがあるかと思います。
Sometimes we lose hope, we lose strength, and we think, I don't want to face this, I don't want to do this, whatever it is, anymore.
まあそんな苦しみ、葛藤、絶望の中にあって私たちはどのように神様を求めていったらいいのかってことを今日一緒に学んでいけたらと思います。
So today we want to, together to learn how to seek, how to thirst for the Lord in the midst of those struggles, in the midst of that suffering and that despair that we face.
ではお祈りしましょう。
Let's pray.
天におられる父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。
Heavenly Father, we praise your holy name.
私たちはへりくだって今告白します。
We come before you humbly and now we confess.
神様、この世界にはあなたが必要です。
That you are necessary for this world, God.
私たちにはあなたが必要です。
And that we need you.
そして神様、私にはあなたが必要です。
And God, I need you within me.
私たちの命のパン、私たちの魂の糧である御言葉が今日も与えられているその恵みに感謝します。
We're grateful for the grace and the blessing of your word, which is the bread of life and the nourishment of our souls that you are feeding us, that you are giving to us today.
どうぞ神様、あなたが私たち一人一人に語りかけてください。
Please, God, would you speak your word to each one of us?
そして、そのあなたの語りかけを私たちが耳を開いて、心を開いて受け取っていくことができるように助けてください。
And would you help us by opening our ears and our hearts so that we can receive your word?
あなたの御言葉によって私たちが新しく作り変えられていくために聖霊様どうぞ私たちの心を柔らかくしてください。
And so that we may be transformed into new beings by your word, Holy Spirit, we ask you to soften our hearts.
お委ねして私たちの主イエス様の皆でお祈りします。
And we release and entrust ourselves and this time to you as we pray in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
先週の説教でこうジョエルが教えてくれた、まあ、詩編を読むにあたっての2つのポイントがあったと思うんですけど覚えていますでしょうか。
So last week, I shared two really important points about reading the Psalms, and Hiro thought that those are crucial points, so we'd like to review them and remember them. Does anybody remember what those two points are for when you're reading the Psalms?
とてもね、大切なポイントだなと思ったので、もう一回振り返ってみたいと思うんですけども、一つ目は、これでした。この詩編は、神様について、どんなことを教えてくれているだろうか。
When we come to the Psalms, then one of the very first questions we should ask every time is, what does this Psalm tell us about God, about God's character, about God's being?
で、もう一個が、この詩編は私たち自身についてまた神様に渇き神様を求めるということについては何を教えてくれているだろうか。
And number two then is what does this psalm tell us about ourselves, about humanity, and about how to seek and to thirst for God?、
ね、あの昨日とか先週とか今日の説教のためだけじゃなくて今後ね詩編を読むときにこの2つのポイントを頭の片隅に置いて、置きながら読んでいけたらなと思います。
So we don't want you just to remember that for last week's sermon, for this week's sermon, but every time we come in contact with the Psalms, we read the Psalms as we're preaching through the Psalms, we want you to be, aware of this and to be in the practice of asking these two questions.
で、まあ、今日はね、この2つのポイントを、そう、片隅に置きながら、85編、学んでいきます。
And so we want to keep that in the forefront of your mind today as we look together and learn from Psalm 85.
で、まず、この詩編85編をね、4つのセクションに切りながら読んでいきたいと思います。
And so first, we're going to read the Psalm again, but this time we want you to realize that we're going to divide it into four distinct sections as we do this.
まず、1節から3節になります。
So the first section then is verses 1 through 3.
主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを元通りにされます。あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える御怒りから身を引かれます。
O eternal one, there was a time when you were gracious to your land. You returned Jacob's descendants from their captivity. You forgave the iniquity of your people, covered all of their sins.There was a time when you restrained all of your fierce wrath, when you cooled your hot anger.
続いて4節から6節。
And then the next section is verses 4 to 6.
帰ってきてください。私たちのところに。私たちの救いの神。私たちの見怒りをやめてください。あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか?世々に至るまで身怒りを引き伸ばされるのですか?あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか?あなたの民があなたに会って喜ぶために。
O God of our salvation, revive us again as you did before, and put away your anger toward us. Will you be mad at us forever? Will you continue to be angry with our children and theirs?Will you not bring us back to life once more so that we, your people, will find joy and pleasure in you?
1節から3節と4節から6節、ちょっとね、トーンが変わってるのがもしかしたら気づいたかもしれません。
Maybe you have noticed that between the first section, verses 1 through 3, and then verses 4 to 6, the tone changes in the psalm.
で続いて7節から9節です。
And then continuing on in verses 7 to 9.
主よ、私たちにお示しください。あなたの恵みを。私たちにお与えください。あなたの救いを。聞かせてください。主である神の仰せを。主は御民に、主にある敬虔な人たちに平和を告げられます。彼らが再び愚かさに戻らないように。確かに御救いは主を恐れる者たちに近い。それは栄光が私たちの地にとどまるためです。
O eternal one, show us your unfailing love. Give us what we truly need, your salvation. I will hear what the true God, the eternal, will say, for he will speak peace over his people, peace over those who faithfully follow him. But do not let them abuse his gift and return to foolish ways. Without a doubt, his salvation is near for those who revere him, so that he will be with us again, and all his glory will fill this land.
で、最後10節から13節です。
And finally, verses 10 through 13.
恵みと誠は共に愛、義と平和は口づけします。誠は地から生え出で、義は天から見下ろします。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の御前に先立っていき、主の足跡を道とします。
Unfailing love and truth have met on their way. Righteousness and peace have kissed one another. Truth will spring from the earth like a plant, and justice will look down from the sky. Yes, the eternal will plant goodness in the earth, and our land will yield great abundance. Justice will come before him, marking out a path, setting a way for his feet.
でまずこの詩編が詩編85編が歌われた背景として知っておくべき一つの出来事にこうバビロン捕囚というものがあります。で おそらく知っている方も多いかと思いますが、このバビロン捕囚についてもう一度おさらいしてみたいと思います。
Now one of the things that we should all know about the background of this psalm is the Babylonian captivity. Many of you may already know something about this, but we want to review that again for those who don't.
かつてイスラエルに王国ができました。
First, Israel was a people of God, but became established as a kingdom.
で、まあ、先週の説教にも登場したサウルを初代の王様として始まったこのイスラエル王国は、サウルの後にはダビデ、そしてその次にソロモンが王様になりました。
As we mentioned in last week's sermon, the kingdom of Israel began with a man named Saul as its first king, who was then succeeded by the one who wrote last week's psalm, David, and then after that is David's son, Solomon is the third king.
で、このサウル、ダビデ、ソロモンのこのソロモンの王の、ソロモンが王様の時にこのイスラエル王国は、まあ、一番最も栄える、力を持つわけなんですけども、ソロモン王が死んだ後には北と南に分裂してしまうんです。
So Saul and then David and Solomon, and during the reign of Solomon, the third king, the kingdom of Israel reaches its height of glory.However, after Solomon's death, the kingdom splits into two separate nations, the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah.
そう、北はそう、イスラエル王国っていう国と、南はユダ王国に分裂するんですけども、最終的に北のイスラエル王国は、まあ、隣国近くのね、力を持っていたアッシリアっていう国に、まあ、滅ぼされてしまいます。
In the end, the northern kingdom of Israel is destroyed as it's taken away by a neighboring nation called Assyria.
で、その後、今度は逆に南のユダ王国もまた別の国、新バビロニアっていう王国によって、まあ、征服されて、南のユダ王国の多くの人が捕虜として、新バビロニア、まあ、バビロンに連れて行かれてしまうんです。
And several years later, the southern kingdom of Judah was conquered by another nation that was called Babylon. And many of the people from Judah were forcibly taken captive and led into Babylon, away from their place.、
そう、これが先ほど言ったバビロン捕囚という出来事です。
So this historical event is referred to, in the Bible and in history as the Babylonian captivity.
で、この、ね、南にあったユダ王国からバビロンに連れて行かれた人たち、バビロン捕囚にあった人たち、その民の一人にダニエルっていう預言者がいます。旧約聖書のダニエル書にはその時のことが記されているんです。
And among those taken from Judah into Babylon was a prophet, you may have heard of him, named Daniel. And the events of that time are recorded in one of the Old Testament books of prophecy called Daniel.
で、このバビロン捕囚が起こった70年後に、今度はまた別の国、ペルシャっていう国がバビロンを滅ぼして、捕虜となっていたユダヤの民は、まあ、もう一度バビロンから故郷イスラエルに帰ってきます。
So 70 years after Judah is defeated by Babylon and they're taken into captivity, then another empire, the Persian Empire, comes in and conquers the previous people who had won, conquers Babylon. And the Jews who had been taken captive in Babylon are allowed then by Persia to return to their homeland in Judah.
まあ、この時に、まあ、帰ってきた帰還したユダヤ人によって歌われたのがこの詩編85編だと言われています。
And so it's said that this psalm, Psalm 85, is sung as a hymn by the Jews who are returning from Babylon to Judah after their captivity.
現代のこの日本にあって、私たちの多くは、まあ、便利で快適な暮らしをしているかと思います。
In current day Japan,We live mostly very convenient, very comfortable lives.
暑さ、寒さ、ね、雨風をしのげる家があります。
We have homes that protect us from the heat, the cold, the rain, the wind.、
ね、近くにはもうコンビニとかスーパーとか、ね、毎日の暮らしに必要なものはこうすぐ手に入れることができます。
And there's only about a billion convenience stores on every corner and supermarkets nearby where we can easily get every single thing we could ever want and more.
安全で安心して不自由なく暮らせる、まあ、割と不自由なく暮らせる街があります。
We live in safe, peaceful towns and cities that are basically free of any inconvenience.
そうね。愛する人たちに囲まれていますね。
And we are surrounded by those whom we love and who love us.
そんな私たちですけど、ちょっと想像してほしいんですけど。
So I want you to imagine this for a moment. Try to imagine this in your mind.
もし今住んでいる、今暮らしている快適な環境が突然壊されてしまったらどうでしょうか？
What would happen if the comfortable environment that you currently live in was suddenly completely destroyed?
今住んでいる家が壊されて、街が破壊されて、治安が一気に悪くなって。
Imagine that your home is destroyed, your town devastated, public safety rapidly deteriorates.
そして突然遠く離れた見知らぬ土地に連れて行かれてしまった。
And then suddenly you're forcibly removed and taken to some distant unfamiliar land that you have never been to before.
今までとは全然違う文化とか、もうわからない言語を話す人たちに囲まれて。
And you're surrounded by all these people from a different culture and that speak a language that you don't understand.
そして捕虜として、つまり自由を奪われて、連れて行かれた先の文化を強制されながら生きていく人生です。
And you've been made a prisoner with your freedom taken away and you're forced to live according to the system of that culture.
どうでしょう?
How would you feel?
まあ現代でも実際にそのような状況に置かれて苦しんでいる方々は今もね、世界各地にいます。
And in fact, beloved, there are people globally today in this world who are suffering these very same circumstances.
で、続けてちょっと想像してみてください。その状況になって、この70年経ったらまた故郷に帰還するってことになったらどうでしょう?
Now just imagine just for a little bit more if 70 years has passed since you were in that situation and suddenly you're told that you're able to return to your homeland. How would you think? How would you feel about that?
まあ今から70年後を考えると私たちのほとんどはおそらくこの世を去っているかと思います。
When you think about 70 years from now, people, most of us in this room will not be here in 70 years.
あの当時のバビロン捕囚にあった民も、まあ、70年後にこう帰還するっていうことなので、 おそらくバビロンに連れて行かれた最初の世代の多くは、まあ、帰還した時にはすでにこの世を去っていただろうと思われます。
So the people taken captive at the time being returned 70 years later means that many of those first generation taken to Babylon, maybe even second generation, already died by the time they were able to return.
まあ、つまり帰ってきた民の多くは2世代目、3世代目、または4世代目になるわけです。
In other words, the returnees would actually be second or third or fourth generation and may have even never been in their homeland before in the first place.、
うん、まあ、いずれの世代であっても、こう長く続いた捕虜としての不自由な生活から解放されて、また故郷に、ね、またイスラエルの民にとってのふるさとに帰ってきたわけです。
But regardless of whatever generation they're in, they were freed from the long restrictive life as prisoners of war, and they return to the homeland of their ancestors, the homeland of the people of God.
その時の感謝と喜びの賛美が歌われたのが1節から3節です。
And the thanksgiving and the joy that they feel in that moment is what they sing about.In verses 1 to 3.
主よ、あなたはご自分の地に恵みを施し、ヤコブを、これがイスラエルの民のことを指します。イスラエルの民を元通りにされます。あなたは御民の咎を担い、すべての罪を覆ってくださいます。あなたは激しい怒りをすべて収め、燃える御怒りから身を引かれます。
Oh, eternal one, there's a time when you were gracious to your land. You returned Jacob's descendants from their captivity. You forgave the iniquity of your people, covered all of their sins. There was a time when you restrained all of your fierce wrath, when you cooled your hot anger.
まあ、イスラエル王国、先ほど歴史を説明しました。神様から離れてしまったために、このイスラエル王国は分裂してしまって、北は滅ぼされ、で南のユダはバビロン捕囚に会いました、ね、このことをこの著者の民たちは神の、ね、激しい怒りだったんだということを感じていたわけです。
Because they had turned away from God, the nation of Israel was divided into two kingdoms. The northern kingdom of Israel, which was completely destroyed and lost, and the southern kingdom of Judah, which is then taken into captivity in Babylon. And the psalmist and the people feel and express that those events in their history as God's fierce wrath and his anger.
でこの1節から3節で神の御怒りが収まったんだ、収めてくださったんだってこう喜び感謝していると思ったら、続く4節6節を見てみると、
So then in verses 1 and 3 we see that they're rejoicing, they're giving thanks to God that God's anger has indeed subsided, but then see how the tone changes in verses 4 to 6.
帰ってきてください、私たちのところに、私たちの救いの神、私たちの御怒りをやめてください。あなたは常しえに私たちに対して怒られるのですか？世に至るまで怒りを引き伸ばされるのですか？あなたは帰ってきて私たちを生かしてくださらないのですか？あなたの民があなたに会って喜ぶためにってこう嘆いているわけです。
O God of our salvation, revive us again as you did before and put away your anger toward us. Will you be mad at us forever? Will you continue to be angry with our children and theirs? Will you not bring back to life once more so that we, your people, will find joy and pleasure in you?
で1節から3節であんなに喜んでいたのに急にどうしてしまったんでしょうか。
In verses 1 to 3 they're so happy. So what happens all of a sudden?
この時ようやく故郷に帰ってこれた、まあ、喜び感謝がある一方で、帰ってきたその地は、まあ、見渡す限りこう瓦礫の山なわけです。先祖たちが暮らしていた町は廃墟と化してしまっていたんです。
They were overjoyed to finally be able to return to their homeland in the moment. But the land they returned to is nothing more than a pile of rubble, as far as the eye could see. The villages, the towns, the cities where their ancestors had once lived is lying in ruins.
神様がその御怒りを治めてくださり、故郷に戻ってこれたことの感謝と賛美を捧げていたけれど、目の前に広がる荒れすさんだ光景を見て一変して、神様がなぜ共にいてくださらないのか、なぜ引き続き怒っておられるのかと、まあ、嘆いているわけです。
They're offering praise and thanksgiving to God for calming his anger and allowing them to return home. But once they see the desolation that is lying there before them, their joy turns to despair. They lament, asking why God was not with them and why he continued to be angry.
この神の御怒り、神の怒りとイスラエルの民の歩みっていうのはすごく実は密接につながっていると言えるかと思います。
God's anger and wrath and the journey of the Israelites are actually closely intertwined.
聖書を読むとイスラエルの民、神の民はよく神様の怒りを受けていることがわかります。
When we read the Bible, we often see that Israel faces God's anger.
かつてね、モーセの時代、エジプトから脱出して荒野を旅していた時も、イスラエルの民は、あ、水がない、もうマナは食べ飽きた、肉は食いたいと言ってました。
In the Exodus from Egypt, as they traveled through the wilderness, the people of Israel complained, "There's no water. We're sick and tired of eating manna. We want meat."
でモーセが神様から実戒を受け取っているまさにその最中に、神の民は金の格子、まあ、偶像を作ってしまったんですね。
And while their leader Moses is receiving the Ten Commandments, their covenant relationship with God, the people fear and they complain, and so they end up making a golden calf idol.、う
ん、でその後もね、強敵が現れれば、いや私たちは戦いたくない、ね、もう神様に従うのは嫌だってこう、たびたび文句を言っていました。
And then any time after, when a powerful enemy nation approaches, they say, we don't want to fight, and they complain that they don't want to obey God anymore.
そうやって不平不満を言う愚かで傲慢な民がたびたび聖書に描かれていて、まあ、そのたびに繰り返して彼らは神の御怒りを受けているんです。
These foolish, arrogant people who just complain keep coming up again and again in the scriptures, and each time they do, they bump into God's wrath and anger.
ただその神の御怒りっていうものは、まあ、愚かな民に対して憎しみによって罰を与えるというものではなかったことがわかります。
However, it is important for us to realize that it's clear that the wrath of God is not a punishment that is given out of hatred towards the people.
神はそうやって不平不満を言って神に逆らう民を荒野の中で訓練して整えて清めてそこから連れ出されました。
And just as it was difficult for them, it may also be difficult for us to understand, but truly God disciplines the people who complain and rebelled against him in the wilderness, and God is training them, he's shaping them, he's purifying, and he's leading them out of the wilderness.
神の民が神から離れるたびに彼らには主の神様の懲らしめがあり、それによってもう一度彼らは主に、神様に立ち返らされていたんです。
And so they receive the Lord God's discipline, and through it the Lord brings them back to him and to the place where he wants them to be once again.
バビロン捕囚が起こった時に、こう最初に連れて行かれた民の一人、ユダヤ人の一人にダニエルっていう人物がいると言いました、彼自身預言者の一人なんですけども、そのダニエルの手にはエレミアが書いた予言の書がありました。
And during the Babylonian captivity, there's a man named Daniel, as we mentioned before, among the Jews who were forcibly taken into Babylon. And he's one of Israel's great prophets. And he had in his hands a book of prophecies that is recorded by Jeremiah. It's the Old Testament book that we call Jeremiah, one of the major prophets.
まあ、旧約聖書のこのエレミア書がそれに当たるわけなんですけど、その29章の一節を見てみるとこのようにあります。
And in Jeremiah chapter 29 verse 1, it says this.
預言者エレミアはネブカドネツァルが、これはバビロンの王ですね。ネブカドネツァルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、すなわち長老で生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、および民全体にエルサレムから次のような手紙を送ったと書いてあります。
The prophet Jeremiah wrote a letter from Jerusalem to the elders, the priests, the prophets, and all the rest who had been taken to Babylon by Nebuchadnezzar.
エレミアはそう連れて行かれた捕囚で連れて行かれてしまった民のために手紙を書いたんです。
And so Jeremiah is writing this to the captives.
そして続く4節から14節には捕囚の地、連れて行かれた地バビロンでどのように生きたらよいのか、そしてどんなことに気をつけなきゃいけないのか、この2つに加えてその先にある約束について書かれています。
And then in verses 4 to 14 of Jeremiah 29, it talks about how to live in Babylon while they're in captivity. What to be careful about and about the promise that lies ahead of them.
ちょっと長いんですけど、一緒に見ていきたいと思います。
It's a little bit long, but we want you to follow along with us.
4節から14節。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない私があなた方を引いて行かせた引いて行かせたその町の平安を求めてその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからこれがどのように生きればよいのかという指示です続いて誠にイスラエルの神万軍の主はこう言われるあなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるなまたあなた方が見ている夢に聞き従ってはならないなぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているからだ。私は彼らを使わせていない主の言葉。これはどんなことに気をつけなきゃいけないのか。神様の言葉から離れてはいけないよというこう注意です。そして最後です。誠に主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉。それは、災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける私はあなた方に見出される主の言葉私はあなた方を元通りにするあなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる
This is what the eternal commander of heavenly armies and God of Israel says to those he exiled from Jerusalem to Babylon. Build houses. Make homes for your families because you are not coming back to Judah anytime soon. Plant gardens and eat the food you grow there. Marry and have children. Find wives for your sons and give your daughters in marriage so that they can have children. During these years of captivity, let your families grow.And not die out. This is what he's saying about how to live while they're in captivity. Then pursue the peace and welfare of the city where I sent you into exile. Pray to me, the Eternal, for Babylon, because if it has peace, you will live in peace. This is what the Eternal, Commander of Heavenly Armies and God of Israel says to you. Do not be fooled by the false prophets and fortune tellers among you. Do not listen to dreamers or to their interpretations of dreams. For I did not send them to you. They are prophesying lies in my name, so says the Eternal. So he's warning the people to follow his word, not the word of the people. And if you want the truth, this is what the Eternal has to say. You will remain in Babylon for 70 years. When that time is over, I will come to you and I will keep my promise of bringing you back home. For I know the plans I have for you, says the Eternal. Plans for peace, not evil, to give you a future and hope. Never forget that. At that time, you will call out for me, and I will hear. You will pray, and I will listen. You will look for me intently, and you will find me. Yes, I will be found by you, says the Eternal. And I will restore your fortunes and gather you from all the nations where you've been scattered, all the places where I have driven you. I will bring you back to the land that is your rightful home.
このエレミアの書をダニエルが持っていたってことは、捕囚、バビロン捕囚が起こる前に神様の言葉がこのエレミアに与えられていた。で、そこにすでに70年の時が満ちたらあなた方をまた元に戻すよっていうことが書かれていたんです。
So we can see now that behind the Babylonian captivity and the return of Israel to Judah afterwards, that God has a great purpose and plan, that he has shared this with Jeremiah, and then Daniel is sharing those words again.
なのでこのバビロン捕囚、そしてまたその期間を経験していた民たちはもちろん分からなかったけれど、この2つの出来事の背景には神様の大きなご計画があったことが分かります。
So the people who are taken into captivity and experience it don't understand, but in retrospect, the following generations, they begin to see God's word come to fruition, his promises.
そしてその神様のご計画とはどういう計画なのか。
And what promise, what plan did God have?
それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
A plan for peace, not evil, to give a future and hope.
小学生ね、真中、小学生にとっての勉強や宿題も同じですよね。
The same can be said for elementary school students in their studies and their homework, right?
先生とか親が意地悪で罰をして、ただただ苦しい思いをさせるために出しているわけではありません。
Teachers and parents are not intentionally trying to be mean by giving homework or tasks just to try to make the children suffer as punishment.
真中の担任の先生も、宿題出しすぎちゃってないかな、大丈夫かな、大変かなってとても気を配りながら出してくれてるのが分かります。
Monica's teacher is actually a very kind and considerate woman. She asks, is this too much homework? Is it hard? Are you doing okay?
でそれが、その時すぐに真中本人には伝わらないかもしれない。でその時は子供は理解できないかもしれないけど、子供の成長を願った先生や親からの愛によるものであるっていうことははっきりと言えるかと思います。
Monica, like most children, she doesn't maybe understand right now and fully see and understand the meaning, but it's clear that the actions from the teachers and from her parents come from love because they hope and desire for her growth, for their growth.
私たちの人生には理解できないことが起こります。
And in our lives, there's things that we too can't fully understand or see.
そして理解できない、そういう時に味わう、理解できないからこそ味わう苦しみとか、葛藤、絶望が確かにあります。
We definitely experience suffering and despair in our lives, and when we are in the midst of experiencing that, often we can't understand or appreciate it.
そんな時私たちはこの詩編85編の著者のようにそういう葛藤を素直に神様に出していいんです。
And in those times, like the psalmist who wrote these words in Psalm 85, beloved, we can honestly express that suffering. We can honestly express those struggles directly to God.
神様、なんでですか?どうしてですか?って嘆いていいんです。
It's okay. In fact, it's healthy to lament, to ask, why? What is the reason, God, for this?
しかし、どこかの時点で私たちは、大切なのは理解することではないってこと。すべてを理解する必要はない。そもそもすべてを理解することなんてできないし、理解できてなくてそれでいいんだっていうことを受け入れていく必要があります。
But at some point, though, we have to accept the fact that fully seeing, that fully understanding is not what matters most. That it's not necessary, it's not even possible to understand everything. And actually, that's okay.
なぜなら私たちは私たち人間の理解を超えた、想像を超えた神様の大きな計画の中に生かされているからです。
Because we are just one part of God's great plan, a plan that is beyond our understanding, beyond our imagination.
私たちに必要なのは理解できない苦しみや絶望の中にありながら、それでも主を信頼していくこと。主の約束を信じていくことです。
Beloved, what is important, what we do need, is to trust in the Lord and believe in His promises, even when we're in the midst of suffering and despair and can't fully comprehend.
なぜならそれは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだからです。
Because God has a plan, and it's not a plan for evil, but for peace, to give us a future and hope.
私たちの神様は私たちに罰を与えて、私たちを意味もなく苦しめて、それを見て喜んでいるようなお方ではありません。
Our God is not one who punishes us and causes us to suffer without meaning and takes pleasure in watching us suffer.
そうではなく、恵みに富んだお方、愛に富んだお方です。
Our God is rich in mercy.
私たちすべての人を救いたいと切に願っておられるお方です。
Our God is the one who earnestly desires to save us.All of us, every single one.
そしてそのために大切な一人子であるイエス様を私たちに捧げてくださいました。
And it was for that very purpose that he gives his beloved and only son, Jesus, so that we can be saved.
十節の前半にこのようにあります。恵みと誠は共に愛。義と平和は口づけします。
In verse 10, it says, Unfailing love and truth have met on their way. Righteousness and peace have kissed one another.
かつて私たちは神の義、神様の正しさ、その前では神様に対して敵対するものであり、神の御怒りを受けるべきものでした。
We shouldn't forget that at one time we were enemies of God, deserving of God's wrath because He is righteous and just.
にもかかわらず、その御怒りをなだめるために、イエス様がお一人、私たちのすべての罪を背負ってくださり、十字架にかかってくださいました。
And in spite of that, His wrath is satisfied. In fact, as we sing in Christ alone, right?The wrath of God was satisfied, right? By Jesus taking all of our sins upon himself as he's crucified on the cross.
今私たちが神様の恵みのうちに入れられて神様との間に平和がもたらされているのはイエス様が私たちの代わりに苦しみの十字架の道を歩まれそしてご自分の命を十字架の上に 捧げてくださったからです。
And now we have been ushered into God's grace and granted peace in our relationship with God because Jesus walked the road of suffering and gave up his own life on the cross in our place.
それほど主は私たちのことを深く愛しておられます。
That is how deeply the Lord truly loves us.
今日の詩篇85編の85編をこう祈るときに、私たちはもう一度その主を、ね、そしてその愛の眼差しを思い起こしていくことができたらと思います。
So today and each day as we pray these words of Psalm 85, may we once again remember the Lord God, what kind of God God is, and His loving gaze upon us.
少しの間、静かに黙想の時間を持ちましょう。
Take a moment for meditation before we pray.
神様、今日もあなたの御言葉の恵みに感謝します。
God, we thank you for the blessing of your word today.
バビロン捕囚から帰還した民は破壊され、廃墟と化した故郷イスラエルの地を見ました。
After returning from captivity in Babylon, the people of Israel, Judah, saw the destruction of their homeland lying in ruins.
同じように私たちがこの世界を見るとき、または私たちが置かれている職場、家、人間関係、また自分自身に目を向けるときに、それらがどれほど壊れてしまっているかを思わされることがあります。
And much in the same way, when we look at this world, when we look at our workplace, our home, our relationships with others, and maybe even within ourselves,We come to realize or we're reminded again of how broken we are.
そして私たちの人生では時に理解できないことが起こり、それによって痛み、苦しみ、絶望し、力を失ってしまうことがあります。
And there are times in our lives when things happen that we can't understand. We experience pain. We experience suffering, despair, and a loss of strength as a result.
だから主よ、私たちは祈ります。
And that's exactly why we pray, God.
そういう時にあなたがどういうお方であるのかを思い起こすことができるように助けてください。
We pray that you please help us to remember in those times who you are.
あなたのご計画は私たちに平安と希望と将来をもたらすためのものであることを思い起こさせてください。
Help us to remember that you yourself have told us that your plan is to bring us peace, hope, a future.
この地の平和とこの世界の平和とあなたの栄光のために私たちが諦めることなくこの壊れた世界と向き合っていくために壊れた人々と向き合っていくためにそして壊れた自分自身と向き合っていくために主をもう一度私たちを生かしてください。
Revive us againLord God, for your glory and for the peace of this land and for the world, so that we may face this broken world without giving up, that we may truly see and face a broken people as well as our own brokenness.
あなたにある喜びを回復させてください。
And restore within us the joy that is found in you.
あなたの恵みを示してください。
Show us your mercy and grace, Lord.
私たちを救ってください。
And save us.
あなたの語りかけに聞き従うことができるように助けてください。
Help us listen to your voice, to what you are saying to us, and help us to respond obediently.
御国が来ますように。
May your kingdom come in fullness.
御心が天で行われるように、この地でも行われますように。
May your will be done on this earth in the same way that it is done in heaven.
聖霊様、今週も私たちを導き、力づけ、 主の栄光のために用いてください。
Holy Spirit, guide and empower us this week and use us for the glory of our Lord God.
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。
We pray this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Amen.
Amen.